友人に頼むしかない。ところが友人だからというのでは起きて与えないが、しきりに願うので、そう書かれてあります。実はこのしきりに願うという言葉は恥知らずという意味なんです。まあそれが厚かましくという意味になることはあるんですが、しきりにって書いてあるんで、まあもう熱心にと何度も願うっていう意味合いに取られることがあるかもしれませんが、そうじゃないんです。友人だったらいわゆる恥知らず、恥ずかしげもなく、よくまあそんな願いよっていうのは、かえって友人の間だとあまりないんじゃないかなと思います。むしろ親子間、私も子供に、僕がですね、お父さんちょっと申し訳ないんだけど、なんかすごい恥ずかしそうになんか物事頼まれると、なんでそんな他人行儀なんだなると思います。最後の東北の訪問の最後を終えて、金曜日いよいよ帰ってくる、まあ、幸いにも私が一番最初に遅れ届けてくださった時に、あなた健一牧師が運転の途中で、まあ、そろそろ佐藤先生帰れますね、パパーって感動の娘との再会があるでしょうかと言われるわけですよ。なんかドラマのように、そこで後ろで微笑む母親、抱きつく娘って、まあ、確かにうちの娘だったら先生方何人かいても、お父さんに抱きつくの恥ずかしいっていうのはないような。まあ、ところがメール入れてすると、ちょうど習い事でピアノの習い事に行く時間に重なりそうだから、で実際いなくて、感動の再会を果たしたのは実は学校から帰ってきた息子で、あ、お父さんお帰りいや、それは息子が抱きついたらなんどうしたんだってなるし、まあそれはそれで別に恥ずかしいでも何でもなくす。親に対して恥ずかしい、こんなのお願いするの恥ずかしいはないと思うんです。私はそういうこのしきりに願うというのはそういう意味なんだと思うんです。恥ずかしいと思わないで、お父さん僕この問題わからないんだ、友達にならこの問題がわからないは恥ずかしくて聞けないけど、お父さん聞ける、そういうふうに、まあ、ここでパンを見つかしてくださいっていうのは確かに恥ずかしいお願いではあるかもしれません。その友人が来るっていうのに、あんたパン用意してなかったの、まあ、突然だったかもしれませんが、まあ、でパンがないっていうのは貧しいということで、ちょっとやっぱり恥ずかしい、だからやっぱり遠慮がちだったかもしれません。いや、もう大変恥ずかしい話ですが、パンがないんですと。ところがそうじゃなくて、もう恥ずかしいとも思わないで、願うならば与えられるだろう、それだけの信頼関係を持って祈りなさい、申し訳ない、それはいい、子供が親に申し訳ない思わなくていい。罪を犯す前のアダムとエヴァは二人とも裸であったが恥ずかしいと思わなかったと、はっきり聖書に記されています。幼い子が親に求めるように、恥ずかしいと思わないで求める、祈りとはそういうことなんだよ。神様はそう言われます。私はこのことをもっと早く知りたかったなと思うんです。まだ全然神様を知らなかった時、大学で一人暮らしを始め、男でしたからもう一人暮らしだって、まあ、まだ学生で就職してなかったですけども、まあ、男が一人立ちしたんだ、やっていくぞ、まあ、親に頼らないでやっていこう、心配かけないでやっていこう、その時に、いやそうじゃないよと、恥ずかしいと思わないで、こんなことがあったんだ、あんな問題があるんだ、どうしようと、もっといろいろと頼るところがあればな、あるいは 信仰を持ってからでも、若手のペーペーの新学生の頃や若手のペーペーの頃、まあ、今じゃあ立派かっていうと今でもペーペーですけども、本当にもっと頼って、いやこんな噂があります、祈ってください、恥ずかしいと思わないで願うなら、本当あのどの牧師もやっぱり同じ頃をされているんです。私もそう言われたらそうなんですけども、こうなんですけど先生、例えばこの求道者が来るんですが、何かいいテキストないですかって言うと、ああもうこれがあるよあれがあるよと言わない先生はなかったです。これは舞鶴福音教会のいわゆる企業秘密だから、私もそんなことは言わないです。むしろこんな働きがあってあんな働きもあって、どんどんどんどんむしろ情報開示をしている。恥ずかしいと思わないで祈る、願う、そういう信頼関係、深い信頼関係を神様との間で、あるいは教会の間で持とうではないか。求めるものは得、探すものは見出し、門を叩くものは開けてもらえるんだ。だからここはもう熱心に、とにかく自分が頑張って努力したらというのではない、むしろもう本当に弱り果てて、神様何とかしてください、もう私の力はないです、だから皆が崇められますように、御国が来ますように、恥ずかしげもなく祈るなら、神様はその恥をも拭ってくださるのだ、そう教えてくださるんです。ある牧師家庭でクリスマスを前に10歳になる息子が突然倒れた、息ができない、母親が息子を抱き上げてもういろいろさせてあげるんですけど、ちっとも回復しない、それで父親が電話をかけるんですけど、残念ながらかかりつけの医者が外出して戻らない、町中のお医者さんに電話するんですけども誰も出てくれない、本当に祈って祈って電話するんですけども、4人の病院でお医者、医者がいない、手当たり次第電話をかけて、とうとう数十キロ離れたところに、そうだと知り合いの医者がいると、その医者は電話口に出てくれました。で、指が内側に曲がっていないかい、指の裏は紫に変色していないかい、体の皮膚は黄疸にかかったような色でないかい、するとその通りだ、それならきっと咽頭部署か、あるいは咽頭主張に違いない、まあ、いずれにしてもあのいわゆる気管切開をしないと助からない。しかし数十キロ離れたところから駆けつけるのでは間に合わない、医者を探さないといけないと言って電話切れたんです。いや医者を探さないといけないって、一生懸命探してやっとこさそこにたどり着いたのに、でも探さないといけない、どうしたらいいんだろうと思いながら、じゃあと言って少しでも近い医者に、そこなら間に合うと言ってもらうためにも、もうまた片っ端から電話かけていきますが、残念ながらお医者さんはやっぱりいないんですね。それならば誰かどこか病院はないか、手術できるお医者さんないか、神様どうして今までその人は牧師として子供を失った父親母親を何人も何人も慰めてきた経験がありました。息子や娘が死んだ時、自分はどんな話をしただろうか、実はただ決まり文句のように神様の御心を受け入れなさい、そういうようなことを言葉だけ言っていただけではなかろうか、今自分はどうだろう、これは御心だ、 受け入れることはできるだろうか。その時牧師にそういう時に何度か語っていた詩編の御言葉が浮かび上がりました。静まって私こそ神であることを知れ。静まって、もうとにかく医者を探さなければいけないっていう、医者が来なければもうダメになってしまうという時に静まる。でも神様は今まで自分自身が述べ伝えてきた御言葉を心に取られる。自分はそう語り、そうせよ言ってきたではないか。でも今